皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第412回目。先週に引き続き、枝川さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは、よろしくお願いします。
そういう人もどんどん増えてくるんじゃないかなと思って、9万8000人が今。
もう10万近いな。でもそれだけで自分のメディア使って宣伝できるんだもんね。だってそうしたら
で概要欄にその Amazon のリンク貼っといてみたいな感じで、
そういうことだよ。うん、そっから流入するしね。
そう、そっちもやるし、 Amazon もちゃんと SEO もちゃんとやってるしみたいな。
やってるから初動なんかものすごいじゃないの。だからそういうプロモーションするから
だと思いますよ
ね。
インフルエンサーの自社商品の、だからそのデメリットって今まで、その自社商品が流さなくて、全部集客自分でやってたんですよ。その場合って、結局ファンのしか買ってくれてなかったんで、こう継続していく。Amazon とか楽天のモール型にアクセスを送ることによって、その SEO が上がったりとかして、ファンじゃない人も買ってくれるみたいな感じになって、
そうだよね。
そう
商品からファンになるっていう人でしょ、今度。
そういう
プラットフォームが、
そう。
ね、プラットフォームで売ることによってね。
そう
すると、余計上昇気流に乗ってくるよね。
そうですね。
ね、プラスのスパイラルにどんどん行くよね。乗ってくよね。
そう。
へぇ
そういう人どんどん増えてくるんじゃないかなと僕は思ってるんですけど。
ああ、なるほどね。
あと TikTok で。
TikTok。
TikTok 見て、そのままもう、なんか注文できるみたいな。もう多分、今流行ってくるんだなと思って。Amazon とかと、キャプ連携して。で、インフルエンサーがそこでこう、ガンガン売りまくるみたいな。感じになってしょうっすけどね。だからそういうトレンドも常に追っとかないとっていう。
確かにね。そういうのは、早いからな。
まあ早いっすよね。
ね。
はい。まあそういう、多分難易度どんどん一気になんかドンって上がってくると思ってるんで、まあ今のうちに僕は頑張っておきたいなっていう。
はい。なるほど。SNS とモールのハイブリッド型か。
だから多分今後結構出てくると思ってて。
まあ。
逆に言えばなんか自分でそういうのやってもいいかなと思ってて。
枝川さんできそうだけどね、そこまで分析できてたら。
なんか僕が前人に勧めたのは、なんか夫婦でグッバーって人がいて、
何
夫婦で物販やってる人がいて、で、なんかすごいいい雰囲気の夫婦だったんで、なんか他に住んでたから、なんか自分たちでなんかキッチンブランドを作って、毎日料理作ってるところを、YouTube かなんか TikTok かわかんないですけど撮っといて、でこんな感じで作りましたみたいな感じでやれば、料理なんて死ぬほどネタあるし、なんか毎日その、チャーハンにしても、なんか塩気があるチャーハンとか、なんか焦げ、入れたネギのなんかチャーハンとか、まあなんかいろんなバリエーション作れるから。
作れるね。
そうそういうのを、毎日なんかで、夫婦でなんかどうでもいいことを雑談して喋ってみたいな。
はい。
みたいなやつを。
はい。
で、なんかこう、それ実はその料理してる、なんか包丁だったり、まな板だったり、なんかわかんないフライパンとか、実は全部商品やってるとか、で、ちょっとこう、ま、ゆるく気になる方は、ま、概要欄で、みたいな。そういうのだったらなんか、 できなくはないかなとか、
いや、
妄想っすよね。
うん、できるよね。
うん、それぐらいだったら、でもしかも、だから再生回数何万回でいかなくてもよくて、
はいはいはいはい。
2000回でアベレージいいと思って、
はいはいはいはい。
これでもなんか、濃いファンの人は多分出てくると思うんで、
はいはいはいはい。
例えばそういう、なんか、媒体自分で作ってやるのも面白そうだなとはちょっと思ってますけどね。
うん。
俺ももちろん、やらないです。その、夫婦でキッチンみたいにやらないですけど。
うん。料理はね、ライバルも多いけどね。でも見る人も多いからね。
あ、そうっすね。
うん。
ネタが死ぬことあるっていうのが一番いいっすね。
あるね。俺も YouTube 見ながら、いろいろ料理するときあるよ、でも。参考にして。で、料理とかね、最近、すごい凝ったのは、
はい。
石焼き芋ですね。
石焼き芋作るんですか、自分で。
石焼き芋、蜜芋か。
蜜芋っす
ね。うん。蜜芋ってなんかすごい奥深くてさ。
はいはいはいはい。
会社にさ、さつまいも買ってさ、はい、いろいろ会社でやったもんね、俺、実は。うん。で、YouTube 見ながらね。うん。でも、まあ、これ、石焼き芋って結構ビジネスなんだなと思ってさ、いろいろ調べたらさ。
はい。
うん。だから、まあ、要はそういう食品とか、その、食べ物系ってやっぱり面白いなと思って。
ああ、夢ありますね。なんかやってみて。
夢あるね。うん。そういうのはね、なんかちょっと、いろいろね、妄想した時期ありましたよ。だから、去年の末からね、今年の初めぐらい。初めっていうかさ、年明けぐらいに。
はいはいはいはい。
うん。だ自分でいる、焼き芋作ってさ、はい、スタッフに、食べてもらってさ、どうだっつってさ。
ああ。
うん。
なんか、最近なんか、通販の虎って知らないですか？チャンネル、YouTube チャンネルで。
通販の虎は知らないな。
あ、令和の虎の派生で、通販の虎で、
うん。
で、まあ、内容としてはもうざっくり言うと、なんかその、自分の自社商品持ってきて、
うんうん。
まあ、その場でなんか、まあ、食べ物系だったら、そこで食べてもらったりとか、
はいはいはい。
まあ、サービス系だったらなんか体験してもらったりみたいな感じで、
はいはい、
で、で、よかったら、こう、出資してくれるとか。
はいはいはい。
令和の虎、EC サイトになんか掲載してくれるとか、そういうのがあって。うん、それ見てると、なんか結構、食べ物系が多いなっていう。
あ、多いんだ。
はい。
手っ取り早いのかな、やっぱりね。
そうっすね。あと結構やっぱ、大体なんか、尖ってるっていうか、何かしら特徴が。
はいはいはいはいはい。
この前見たらなんか、ホイップ。めちゃくちゃこだわって作って、ホイップを、なんか缶で、うん、ホイップ缶みたいな感じで出してて、で、自動販売とかに、109とかに置いてもらったりとかして、池袋の3社とかにも自販機置いてもらって、それで1000個、2000個売ってるみたいな人で。とか、なんか結構いろんな事例見て面白いなと思って。
面白いよね、食品はね。確かにそうなんだよな。いろいろこう、参考になる部分もあるしさ。
はい。
うん。面白いなと思う。確かに。で、なんか、自分、そういう料理ができるようになると、なんか、自分も楽しいじゃん、また。それはそれで。
そうっすね。
うん。だから、なんだ、いろいろ見てますよ、YouTube の料理の YouTube。
ああ。
なるほど。
テーマをじゃあ。
テーマをどうぞ。
はい。
はい。M&A の次、どうぞ。
テーマが、最近離婚危機があって。まあ、これ、
どうしたんですか、江戸川さん。
超短く話すと、
うん。
まあ、チリツモで、まあ、なんか、奥さんの話を聞かなかったとか、感謝しなかったとか、まあ、そういういろんなイライラが、溜まってって。
溜まっちゃったんだ。はいはいはい。
で、最後に、まあ、これは本当に濡れ衣なんですけど。
濡れ衣、はい。
女の影がちょっと見えたみたいなのがあって、一回、僕に。
ああ、そうなんだ。
影みたいな。はい。
浮気してんじゃねえのって。
浮気してんじゃねえかみたいな。
うんうんうん。
いろんな偶然が重なって、
うん。
あの、友達に教えてもらって、12月ぐらいだったから、眉毛サロン行ったんですよ。眉毛サロンっていう。
眉毛サロン、はいはいはい。
まあ、眉毛をメンテナンス、まあ、床屋の眉毛サロンみたいなとこ行って、
うん。
そこで眉毛綺麗にしてもらったりとか、
うん。
あとまあ、女の子の友達になんか、女性用のハンドソープを教えてもらって、
うん。
で、買って、
うん。
そしたら家に届いて奥さんに、何これって感じでガサッと開けられて、なんでこんな女の子に買ってんのとか。
うん。これ女の人が使うのになんであんた買ってんのみたいな。
あ、そうそうそう、とか。
うん。
あと12月忘年会何個か入って。
うん。
なんか なぜか木曜日に全部僕飲み会行ってたんですよ。それたまたまなんですけど、本当に。
あ、まあ、はいはいはい、はい。
何個か重なって。
うん。
俺、こいつは怪しいな、みたいな感じで。
うん。
ある日その LINE を見せろって、携帯見せろって言われて。
うん。
で、特に何も、俺は大丈夫だと思って、ホワイトだと思って、
うん。
見せていたんですよ。
うん、うん。
見て、つって。で、そしたら、
うん。
昔その、まあ、3、4年前に、
うん。
キャバクラ行ってた時の、この、LINE 全部ブロックしたんですよ、そういうものは、全部。
ああ、ああ、
ブロック解除してきて、全部僕の LINE を。ブロックしたやつを全部解除してきて、僕の想像の上まで行って、え、そこまで済んだと思って。
すごいね、ブロック解除したんだ。
ブロックしてるやつ全部、怪しい、なんかやつは全部解除されて、で、まあ、その、営業ラインみたいに来たんですよ、だからその、で、それで。
いつ来てくれんのみたいな。
あ、そうそうそうそう。
うん。
で、そういうのを見て、もう、こいつはやばいみたいな感じになって、で、
うん。
お正月に奥さんの実家の長崎一緒に行って、
うん。
で、僕たち先に数日で帰ってきて、で、家族たちまだ行ってるんですよね、長崎に。
うん。
で、結果から言うと、まあ一応僕はスーパー謝罪して、
うん。
そんな僕悪いとこないと思ってるけど、もうスーパー謝罪しまくって、
うん。
うん、明後日帰ってくることだったんですけど、
うん。
で、その話をこの前、ウェビナーの懇親会で萩原さんにしたんですよ。
うん。
相談を。
うん。
全然ビジネス関係ないけど、その、どうしたらいいと思いますかって聞いて。
うん。うん。
枝川さんの最重要課題は、まず奥さんとの修復を関係しなさいって言われて、もし、
うん。
離婚して、この後、もう、どうすんのって言われて。
うん。
万が一、まあその、お母さんも割と経済的に余裕あると思うけど、そこで、まあ、綺麗な明治の人が寄ってきても、
うん。
絶対幸せになれないよって、ね。そういうケースで幸せになってる人見たことないから、とりあえず、修復させた方がいいよっていうアドバイスをもらったっていう。それを聞いて、もう、そこから、謝罪しまくったっていう。
へ、
うん、あの人、何でもアドバイスできんだなっていうか。
いや、あのね、萩原さんね、本質捉えてるからね。
うん。
うん。で、それで、はい、あの、離婚の危機を乗り切ったってことですね。
まあ一応、当面はそうですね。
当面は。
はい。
でも、枝村さんでも何も悪いことしてないんだよね、でもね。
悪いことはしてないと思うんですけどね。まあでも疑わしい行動は確かに、言われてみればそうだ。
うん、
が自分からあんま話しないですね、自分の。
はい、はい、はい、はい。
物販コミュニティの話をやっとこの前初めてしたみたいな。
あまあそう。俺もそうだけどな。あんまり話しないな、俺そういうの。
仕事の。その飲み会に誰々さんがいるとか一切話さなかったんで。
うん、うん、うん、うん。
それ逆に怪しまれちゃったんで、だ僕の反省点として皆さんに自立、うんシェアできるのは、まあ、まあ、なるべく会話、奥さんと会話を作って、まあ、細かく説明っていうか、こういうことあったよっていう話したりとか、
はいはいはい、
まあ、あなたの言葉を忘れないっていうのと、
うん、
あと、LINE のブロックは全部消しとけっていう。
LINE、はい、のブロックしたら友達削除しないとダメだよね、じゃあね。
あ、友達削除しないといけないっていうのを、
あとそういうことだね。 そこまでやれよと、ちゃんと。
そう、男の人って大体まあ、みんな LINE 見られたくないと思うんですよ、大体ね。証拠隠滅の仕方がちょっとこう。
中途半端に。
そう。
うん、中途半端な証拠隠滅は、証拠隠滅は、ダメだぞと。
そうそうそうそうそう。
消すなら徹底的に消せと。
そう。油断してるともう本当にアマゾンのね、スペシャリスト、アカウントスペシャリストみたいな感じで。フラグ。
ある日突然。
ある日突然そういう日が来るんで、男性陣皆さん本当に LINE は気をつけてください。
なるほど。
そう、僕だから一応気をつけてはいたんですけど、直近のなんかちょっとなんか誤解されそうだなと思うのは全部、LINE 全部なんか取り消しにしたりとか、送信取り消しにしたりとか、うん、削除にしたりしたんですけど。
うん。
さすがに数年前の分のブロックまでは頭回ってなくて、うん。
ブロック解除するのは確かに考えられないな。考えつかないね。
はい。
お疲れさんでした、枝川さん。
ここ一年一番大変でした、この作業は。本当に対応。M&A より大変だった。
M&A より大変だったって。なるほどね。
はい。
お疲れさんでした。
ありがとうござい
ます。はい。まあ、その、萩原さんのアドバイスが役に立ったと。
はい。もう、何聞いてもなんか、すぐ本筋にアドバイスくれるんで、なんか、全くビジネス関係ないですけど、はい。
うん、物販だけじゃねえぞと。
はい。
うん。人生相談も萩原さんにした方がいい。
人生相談もやってるんで、はい。皆さん気軽に萩原さんで、お出しください。はい。
なるほど。じゃあ今度、人生相談ある方は萩原さんへ。
はい。この話はそんなもう、ないんです、はい、あと何分くらいあります？
あと、15分くらいですかね。
あるな。じゃあ次のテーマは、
はい。
去年はテレビに2回出たっていう
のがあります。すごいね。
はい。
何のテレビに出たんですか？
あ、1回目はなんか、楽天のテレビ CM に流してくれて、6月の、
うん。
セールがあって、
うんうん。
そこでなんか、6月10日になんかその、なんか僕のそのページのなんか目玉マークみたいなとこ、なんか楽天のトップになんか目玉マークみたいなの出て、
うん。
10日に僕のその商品がこう買えるように開放されて、
うん。
で、そのテレビで何回も CM やってくれたっていう感じですね。で、
その江戸川さんの商品が何回もコマーシャルに出たんだ。
あ、コマーシャル何回も出て。
すごいね。
でも一回も見なかったんですけどね。テレビ見ないんで。
うん。
唯一見てるのは NHK でどうする家康しか見てなかったんで。だから一回もその CM 見なかったんですけど。
うん。
6月10日だからその、その時1商品しか売ってなかったんですけど。
うん。
1で1000万ぐらい売れましたね、なんか。
ああ、そうなんだ。すごいね。
はい。っていうのがまあ、1個目で。
うん。
2個目が、なんか、ある日電話かかってきて。
うん、何がかかってきて？
電話かかってきて。
電話かかってきて、はいはい。
そしたら、なんか、ズームインサタデーの人で。
え？
日テレだったかな？ズームインサタデーで。
うん、うん。
で、なんか、なんか、商品紹介したいんですけど、いいっすかって言われて。
おぉ。
あ、ぜひぜひってなって。
おぉ。
二日後にここに送ってくださいって言われて。
おぉ。
めっちゃ早いなと思って。
うん。
で、送って、まあ、撮影してもらって、そしたら、インフルエンサーで、なんか、ナイナノさんっていう、まあ、割と若い、多分18とか19歳ぐらいの。
うん。
え、多分インスタだと多分、100万人ぐらいいるのかな、フォロワー。うん。ぐらいだったら、まあ、結構割と、影響力がある女の子が、まあ、その番組、もともと出てて、で、その子が、まあ、使ってくれて、まあ、結構いじってくれて、なんか、しかも。
ああ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
っ
ていうのがあったんですけど、まあ、それも、まあ、割とボンって一気に売れたんですけど、まあ、多分、一時的だなと思ったから、 なんか二次利用したろうと思って、
うん。
そこでやったのが、あ、だから TVer で流れるのかなと思ったら TVer 流れないからアーカイブがなかったんですよ。でも、
うん、
どうやって動画データにしようかなと思って、
ああ、なるほどね。
のが、クラウドワークスで依頼して、
はいはいはい。
3月何日のズームインサタデーで放送されるテレビを動画データで MP4 に変換してくださいっていう依頼をして、
ああ。
なんか3000円ぐらいでお願いしたら結構来て募集が、あ、応募が来て、
うん。
で、その人にお願いして、
うん。
うん、で、それでなんかデータ貸してくれて送ってくれましたね。
そういうやり方もあるんだね。すげえな。
そう、意外と、なんかできんのかなと思ったら意外と全然、なんか。
できたんだ。
はい。そう、結構パソコンでテレビのデータ抜き出すと結構難しいっていうか、その、なんか、専用の、うん、専用のなんか機械みたいな人で、
うん。
それ買うって自分でやるの嫌だなと思って。
はいはいはいはいはいはい。
なんか、クラウドワークスの人に頼もうと思って。僕はそれ3000円やってくれたんで。
何か困ったらクラウドワークスだよね、やっぱりね。
う
ん、
そうっすね。
うん。
そのおかげで、こう、証拠画像みたいなのをこう、スクリーンショットで抜き出して。
はいはいはいはい。
それで LP にこう、二次利用できたみたいな感じですね。
はいはいはい。面白いことやってるね、相変わらず。
あ、そうっすね。
うん。
で、それを、動画を、YouTube に上げて、うん、まあ、非公開にしてるんですけど、まあ、著作権があるんで、あれって。
はいはいはい。
で、その YouTube 動画を使って、
うん。
インフルエンサーさんに、配るときに、うん、あ、その PR をお願いするときに、
うん。
実は Zoom インサタデーに出た商品なんですよ。この動画ですって言って、
うん。
見せて、ちょっとこう、うん、あ、ちゃんとした商品なんだのかとか、だろうなとか、いい商品なんだろうな、みたいな感じで、
うん。
まあ、名刺代わりに使ったりとかしてますね。
ああ、なるほどね。
使ったりとか、はいはいはい、あとは、楽天で注文確認メールとか、フォローメールとか、まあ、送れると思うんですけど、
うん。
でも、動画差し込んだりとかして、
はいはいはい、はい。
まあ、YouTube の URL そのまま貼れないんで、まあ、楽天って外部リンク申
請。ああ、そうだね。
そうそうそう。
うん。
用のリンク発行してもらって、例えば、注文確認メールとかに貼り付けて、うん、実は、この商品、テレビで紹介されたやつなんですよ、みたいな感じで貼り付けて、うん、で、それ見てもら
っ、うん。
またこう、商品届くみたいな感じしてて、
はいはいはい、はい。
そうすると、まあ、あ、なんかこう、期待値がちょっとこう上がるっていうか、まあ、ちゃんと、まあ、届いてからちゃんとした、あ、いいやつなんだな、みたいな、
うん。
印象つけたりとか、あと、まあ、LINE とかもそうで、
はいはいはい、
とその動画が流れるようにしたりとかして。
はいはいはい。
だからまあ割とこう、あ、すごいちゃんとしてるやつなんだなみたいな感じで、ちょっとまあ、めちゃくちゃ使い回してるっていう、使いまくってるっていう。
いや、それはでも、ある意味、使わないともったいないもんね。
もったいないんで、
はい、ね、せっかくそういういい宣伝ツールをもらったわけだから、もらったっていうか、使える状態になったんだからね。
はい。
なるほど。
っていうぐらいです。ありがとうございます。あとまあ、10分ぐらいかな。あとで、そろそろ値段が切れてきたんですけど、まあ、少しこんなことしたいっていうのを最後のテーマにしたんですけど、
ええ、
まだあんまぼんやりとしか考えてないんですけど、
うん。
やっぱり、イガリさんとか、
うん。
AJ さんみたいな感じで、なんか自分の好きな商品みたいな、自分の世界観あるような、うん、いつかやってみたいなっていう。
うん、うん、うん。
で、昨日、ゆいさん。
うん。
と、なんか、に、まあ、ちょっと話聞かせてもらったんですよ。ちょっと何人かでランチして。
うん、うん。
ゆいさんが売ってる商品言っていいのか分かんないから、まあ、彼が言わないですけど。
うん。
売ってる商品を結構、ゆいさんがすごいこだわって、なんか2年間ぐらいなんか、こだわって作った商品で。
今言いそうだったな。
はい。はい。そう。 社ショップで売ってて、開発して今自社 EC 多分1年ちょっとぐらい売ってるのかな。で、結構、まだ少ないじゃないですか、そういうプロダクトアートとか自分の好きな商品を、自社 EC で売ってるみたいな人が。でもなんか、それで僕は羨ましいな、みたいな感じで今思ってて。そう、ユイさんの話もすごい面白くて、なんか、広告使ってないとは、広告使わないで、まあ、ちょっとずつ、こう、まあ、友達だったり、知人だったり、ちょっとずつ広めて、あと、たまたま、なんか、YouTuber さんに紹介してもらって、なんか、すごい、使ってま、ってくれる人が、なんか、発生してってみたいな感じで、そういうやり方なんだなと思って、結構もう、話聞いて面白かったですね。だから、そういう。
そうなんだよね。意外と、SEO 対策したり、ブログで SEO 対策したりとか、すると、はい、その自社 EC サイトが上の方に上がってきたりとかね。まだまだそういうノウハウって、昔はよくね、アフィリエイトで、ブログアフィリエイトで、やった手法だと思うんですけど、はい、意外とまだまだ使えるんだよね、そういう手法ってね。とか、まあ、多分、そういう指名買いのキーワードをきちんと埋め込んでおけば、それで、サイトが上がって、表示されて、そこから購入とかね。そうなんですよね。うちも実は、ブログっていうかね、コラム記事から買ってもらえる商品があって、爆売れはしてないんだけど、一切広告が出さなくても売れてるもんね。
ああ、そうなんですね。
ショッピファイで売れてるの、それが。だそういうのもあるよね。突き詰めてるっていうか、たまたまそういう商品、うちはなったんだけど。
ああ、でも、ユイさんも言ってましたよ。なんか、商品を突き詰めすぎて、もう成分をめちゃくちゃこだわって作ってるから、結構結構変わっちゃったみたいで、ペースがかなり低くなっちゃったから、でもそんなに高い値段で出したくないから、まあ、主婦でも手が出るぐらいの価格にしたいから、広告費を入れたらもう赤字に出ちゃうから、広告使わないでやってるみたいな感じで言ってて。
なるほどね。
でも逆に、まあ、それってめちゃくちゃいいことだなと思って。
そうだよね。
だってみんな買ってる商品、なんかネット、とかで、なんか商品買う、なんか大体、実は広告費も載っちゃってるわけじゃないですか。
そうね。
どうでもいい話じゃないですか。僕ら広告費これ、実は 10% だから、利益率 10% 上げないといけないとか。そんなどうでもいい話なんで、消費者からしたら。
それ
にも、広告費をいっぱい使ってるよりも、なんかちゃんと本当にお客さんが喜ぶものを、
そこ
までいいだなっていうのを、昨日なんか聞いて、いいなと思いましたよね。
じゃあ、枝川さんはそこを目指すんですか？じゃあ次は。
まあ、わかんないですよ。その広告回すか回さないかっていう話はわかんないですけど、僕もなんか、突き詰めて、なんか自分の好きなやつとか、まあ、これを人に届けたいとか、喜んでほしいっていうのを、まあ、いつかやってみたいなっていうのを、だけど、まあ、どういう商材がいいとかまだわかんないですけど。
まあ、広告費云々は、それは、売る手法の一つであって、その開発に関しては、その突き詰めるってのは本当にいいことですよね、でも。
いや、すごくいいことだな、本当に思って。
確かにね。
どうしてもなんか、いいもの作ろうと思うと単価が上がっちゃって、なんか結局買ってもらえないみたいになっちゃうんですけど。
なっちゃうね。そう。
それがまず、今年なんか、やってみたいっていうか、考えてみたいなっていうのは一つですね、それが、今年は。
なるほどね。
もう一個は、まあ、無駄なことっていうか、なんかビジネスとは関係ない、例えば趣味を作りたいとか、まあ、例えば、まあ、最近なんか川下さんがよくやってるけど、釣りとかやってみたいなとか、
なるほど。
やってみないと分かんないから、楽しいのか楽しくないのかっていうのを、なんか、だからちょっとやってみたいなとか、すぐできるのいいなと思って、釣り。それをやってみたいなとか、まあ、釣り以外でもいいんですけど、なんか趣味を作りたいなっていうのと、あと、まあ、一人で食べにちょっと行きたいなっていう感じですね。
ああ、一人旅いいかもしれないね。
はい。
でも、またそれ離婚の危機になりそうだね。
この危機になるから、まずは昼間だけ出かけるっていう。昼間だけ仕事してるふりして出かけるっていう。
ああ、なる、主張だっつってね。
あ、いや、もうだから仕事行ってるふりして、朝一で出て、夕方までに帰ってきて、仕事してるふり。
ああ、泊まりじゃなくて日帰りでね。
日帰りでもちろん。
ああ、なるほどね。
そう、一番今行ったのが、ね、都内の、日野市っていうところにある、まあ、八王子のちょっと手前ぐらいのところに、
うん。
新選組のなんかこう、資料館みたいなのがあるから、そこ行ってみようかなとか。
それ一人で行くんだ。
一人で行ってこようかな。それ、3時間ぐらいなんですよ。まあ、ギリギリ朝一、夕方には帰ってこれるかなっていうとか、まあ、バレないようには。
ダメだよ、お土産買ってきちゃうとして。子供にお土産買ってきて、なんか、何これみたいな。
はい。
うん、
まあ、言ったことバレないようにしようかなと思ってるんですけど、まあ。
なるほどね。
いや、今まで仕事やってると、罪悪感が湧いて、
うん。
昼間はなんか、平日になんかパソコン開かないとなんか俺はダメなやつだって思っちゃうから、もう、そういうの全部もう、一回僕は M&A するんで、その後はもう、なんかちょっとこう、遊びっていうか、まあ、自分の時間を作りたいなっていう感じはしてますね、今。はい。
ああ、いいね。
っていうのが、まあ、今年の目標。まず、はいはい、新選組を見に行くっていうのが、まあ、今年の目標。はい。
なるほど。で、あと、MVP2 連覇ってことね。
あ、2連覇ですね。ちょっと、はい。
はい。いや、やることいっぱいですね。
やることいっぱいですね。はい。まあ、楽しいことしたいですね。でもなんかその。
まあ、そうだよね。
なんか自分がこう、成長してるとなんか一番なんか幸福を得られるというか。去年の1年前の自分と比べてなんかこう少しでも成長を感じれるとなんか。嬉しくて。
はいはいはいはい。
だからそういうさっき言った通りその、まあ自分の好きな商品、本当にこう、人に勧められるような。
うん。
ものを、まあやってみて、まあ、まあだいぶ失敗したりうまくいかなかったりとかあるんですけど、まあそういうのになんか、し続けて、この一年間、俺はなんか結構成長したなって思えたら、まあ、嬉しいなって感じですね。はい。
うん。じゃあ、ますます今年は楽しみですね。枝川さんの動きが。
はい。まあ、そうですね。またなんかシェアできたらなと思います。来年、3連覇目指す。次回ラジオ出るときは、はい。
はい。次回、じゃあまたその報告が聞けるのも楽しみにしてます。枝川さん。はい。
あります。完全にもう大丈夫ですか、時間
が。はい。ちょうどいい感じですね、枝川さん。
あ、ありがとうございます。はい。はい
では、枝川さん、時間になりましたので、
はい。
次のお友達を紹介していただきたいんですが。
次回は、大阪の小中野さんでお願いします。
久しぶりだね、小中野さんも。
あ、僕、この前久しぶりだったんですよ。
ああ、そうなんだ。
12月に、
うん。
僕はその、一番最初に入ってた在宅中国貿易スクールの、
うん。うん、
忘年会みたいな、なんか久しぶりに何年かぶりに、まあコロナ明けだから、まあみんなで集まろうみたいな企画があって、これ100人ぐらい来たのかな。
ああ、そんな来たんだ。すげえな。
あのコミュニティに入ってる人もなんかまあ多分10人いるかいないかぐらい来てて。で、これ、小中野さんとたまたまこう、居酒屋で同じ席になって。
うんうん。
あとなんか名倉さんとか、名倉さんと小中野さんここセットで来てて、まあ二人とも大阪でこう、仲いい方、仲いい。
そうだね。うんうん。
で、なんか昼間から飲んだみたいで、もうなんか、特に名倉さんとかめちゃくちゃ酔っ払って、もう、なんか。この人いいとこ酔っ払ってんだみたいな感じでしたけど。
そうですか。
そう。で、小中野さんに結構踏み込んだ質問とか、まあ結構、うん、こんなこと聞いていいのかなと思う。結構質問しちゃう。もう全部打ち返して、もう綺麗に打ち返してくれるっていうか、何でも答えてくれるみたいな感じで。
ああ
。大阪のお姉様は違うなって感じ。すごい面白かった。
なるほど。
めちゃくちゃ面白かったっすね、この原さん。はい。
ああ、そうですか。
はい。
いや、久しぶりだ、この原さんも。
はい。
じゃあ、次回はその小中野さんをゲストにお招きしたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、枝川さんの方からメッセージ一言お願いします。
はい。ああ、小中野さん、前回、忘年会はありがとうございました。なんか、セスに行ったりとか、なんか、次、アンデルセンって言ったかな、なんか、まあ、いろんな海外の展示会行ってるって聞いたので、まあ、次回のラジオで、まあ、その辺詳しく 教えていただけると嬉しいです。で、また飲み会でいろいろ教えてください。お願いします。以上です。はい。
わかりました。じゃあ、その前後をお伝えいたします。
はい。
はい。じゃあ、枝間さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
また引き続き物販の方でよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。じゃあ、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼しまーす。